IT ベンチャー勤務タスクの Today's Life Hack。
こんにちは、渡辺タスクです。このチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクがビジネスからライフスタイルまで様々なテーマを問題提起し、人生に役立つ思考法を考えていく番組です。このチャンネルはポッドキャストアプリイヤースタイルの制作で配信しております。今日もよろしくお願いします。
今日はギャンブルについて話してみようと思います。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう。今日のアジェンダはこちら、みんなが知らないギャンブルの世界。はい、皆さんギャンブルは好きですか？ギャンブルと聞くだけで血が騒ぐ人もいる一方で、ギャンブルに人生路頭に迷わされたなんて人もいるかと思います。具体的に言えば、日本だと競馬、競輪、競艇などは公営ギャンブルとして周知の事実ですし、街を歩いてるとパチンコ屋であったりとか雀荘があるのは、日本全国見かける景色ですよね。海外だとカジノを含む IR、インテグレーテッドリゾート、いわゆる統合型施設なんかも話題に上がります。今日は個人的に経験がある麻雀とパチンコについてズレズレ話してみようかなというふうに思っています。まず、その前にですね、当たり前のことを一応最初に話しておきます。これら全てのギャンブルは胴元、つまり主催側が確実に儲かるような設計になっています。なのでロジカルに考えるとやらないが正解です。全て確率論なのであれば、例えば優秀な数学者の方は大儲けできるのではなどと思ったこともあるんですが、胴元の持ち分などを加味した期待値計算をやってみればすぐわかります。全体としてはプレイヤーは確実に損をする構造になっています。やるやらない関わらずですね、ここは冷静な頭で必ず捉えておくのが大事です。ここからはまず麻雀についてです。僕自身はですね、昔少しパチンコを打ってたこともあるんですが、今は麻雀をたまにたしなむくらいですね。大学の時に友人に誘われてかじりました。その後、仕事で鹿児島に赴任していたことがあるんですが、鹿児島はですね、かなり田舎でして、あまり他に娯楽もないので溺れるようにやっていた記憶があります。懐かしいです。それで麻雀というとお金をかけるイメージがあるかと思います。あれって違法じゃないのって疑問に思う方もいるかもしれませんね。実はあれ、一時の娯楽という定義のもと賭博扱いされていないのが現状なんですね。刑法にはこういう条文があります。刑法第185条、賭博をした者は50万円以下の罰金または科料に処する。ただし一時の娯楽に供するものをかけたにとどまるときはこの限りでない。一時の娯楽っていうのは、要はですね、その場を楽しむ目的で、例えば昼ご飯代くらいのお金をかけるのは別に問題ないよねという話です。正確に言うとですね、リアルな金銭の授受を伴うのはダメで、その場の場代であったりとか、ゲーム後の夜飯代をおごってあげるよみたいな体裁を想定しているみたいです。よく天後とか天品というふうに言ったりしますが、あれはレートのことですね。天後というのは1000点が50円の計算で、天品というのは1000点が100円の計算で、僕がよく聞くのはこの辺のレートです。ちなみに少し前にニュースなどで話題に上がった黒川元検事長の賭け麻雀の件ですが、最終的には20万円の罰金刑で刑事手続きが終了しました。天品麻雀は罰金刑に値するという判例になりましたね。とはいえ麻雀というゲーム自体には罪はありません。せっかくなので麻雀の魅力についても触れていきます。ズバリですね、麻雀をやっていると視野のコントロールが鍛えられるような気がしています。自分の手や捨て牌を見ながらその場の立ち回りをどうするかという短期的な意思決定もありますし、馬を意識して最終局に向けた着手をどうするのが最善かを考えることも求められます。基本的には他の3人よりも早く上がれるように攻めの手を打っていくんですが、相手がテンパイになったら負けないようにディフェンスすることも大事になります。このあたりはですね、その人の性格が如実に出たりもします。また将棋やチェスと違って技術以外に運の要素も多く含まれるゲームのため、初心者が熟練者と対等にプレイできたりするケースも多くあります。何より多少なりとも価値のあるものをかけることでその勝負の熱が上がるのは非常に合理性があります。というわけで僕は個人的には麻雀というゲームが好きです。次にパチンコはどうでしょう。しばしばワイドショーでもギャンブル依存症などが取り上げられますが、ほとんどがパチンコです。パチンコは麻雀と違い、 プレイヤーに求められる作業はとても単純です。台を選んで着座し、お金を入れてからハンドルを固定して前を向いているだけです。もちろん、ルパンであったりとかガンダム、エヴァなどをはじめとした人気 IP を駆使したド派手な演出でプレイヤーを楽しませてくれるんですが、頭を使うことがないので正直めちゃめちゃつまらないです。一方、この手軽さゆえに高齢者の方が沼にはまってしまうことが多いようです。実際、鹿児島に赴任している時によく目にしていたのですが、高齢者の方が開店前からずらーっと列をなしてパチンコ屋さんに並んでいる光景は珍しくありませんでした。自分でコントロールが効く人はいいのですが、少なくない数の人が依存症になっていき、消費者金融などからお金を借りては失う自転車操業で人生路頭に迷わされる人もいます。日本での IR 誘致の話が上がった時、反対派はギャンブル依存症の話をよくカウンターに出してくるんですが、目の前にあるパチンコの話を棚に上げているのが気になってしょうがありませんでした。2018年のデータですが、厚労省の調査によると、日本では当時ギャンブル依存症の疑いの人が320万人ほどいました。これはほぼパチンコの影響と言っても差し支えないでしょう。お隣の国韓国では、その依存症の強さから2006年にですね、パチンコは禁止されました。一方、我が国日本ではパチンコが遊戯というふうに定義されていて、規制の対象になっていません。ゲームセンターに設置されたマシンのレート、かつ換金性がない前提なら分かりますが、実際のパチンコ店では当然プレイヤーは経済的な利益を目的にしています。そもそもなぜパチンコ屋がギャンブルではなく遊戯というのが曲がり通っているかというと、そのお金の流通に算定方式というのを取り入れているからなんですね。第一に、客がパチンコホールに来るとパチンコホールは客の現金と出玉を交換します。次に、客はゲームで増やした出玉をホールのカウンターに持参して、ホールは出玉を特殊景品と交換します。その後、客が特殊景品を景品交換所に持参すると、景品交換所は特殊景品を現金で買い取ります。そして最後、景品問屋が景品交換所から特殊景品を買い取ってパチンコホールに下ろすんですね。このように景品交換所を一つ仲介することでパチンコの賭博性を否定していますが、誰が見ても大きなお金をやり取りするギャンブルです。エンターテインメント産業とはよく言ったものです。実態は1万円をポンポン入れて明らかに経済的な利益を目指す遊戯者からの搾取です。最近だと減少傾向にあるとはいえ、全国で1万店舗弱が未だに日々運営されていて、まあ、駅前であったりとか幹線道路沿いには必ずと言っていいほど見かけるアクセスの良さです。政治家が本気でギャンブル依存症問題と対峙するのであれば、パチンコ規制は一丁目一番地であるはずなのに、どうして規制が進まないのでしょうか。その理由はあまりにも単純でした。一般社団法人パチンコチェーンストア協会、通称 PCSA ですね、パチンコチェーンストアアソシエーションの理事会員リストを見てください。このポッドキャストのデスクリプション内にもリンクを貼っておきますね。僕が見た今日時点での話で言うと、政治分野のアドバイザーという謎の肩書きの方々が38名も名を連ねております。政治に疎い僕でも名前を存じ上げる大物も中には含まれています。これでは国民が政治に期待をしなくなるのも納得がいきますよね。ちなみに、実際に規制する場合どうすればいいのかというと、とても簡単です。まずは娯楽ではなくギャンブルと明確に再定義します。そして身分証明書に基づいた全国共通の ID を発行して、週1以上チェックインを断るような制限を設定します。例えば生活保護受給者の方であったりとかは月1回までなどと適宜定めておいて、お店側に運営を依頼すればいいだけの話です。こんな簡単なことも既得権益だなんだですぐ実行に移せないのはもったいないですよね。このあたりにメスを入れる政治家が出てきたら全力で支持したいなというふうに思っています。いかがでしたでしょうか。麻雀はですね、いろんな方とやるのが好きなので、まあ、実際ですね、僕不計算も満足にできないくらいのレベルなんですが、もし、僕とやってくれる方がいたらぜひお誘いお待ちしております。今日のテーマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、 Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば、 Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見 見も熱烈お待ちしております。また iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひ App Store で検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ。